ローマ数字1、エゼキエル書は人生に満ちている章です。エゼキエル40章3節、彼が私をそこへ連れて行かれると、見よ、そこに一人の人がいた。その外観は聖堂の外観のようであり、彼の手に麻の縄と秤竿を持って城門に立っていた。5節、見よ、家の外側の周囲に壁があり、その人の手に長さ6キュービットの秤竿があって、このキュービットはそれぞれ1キュービットと1トファであった。彼がその建築物の厚さを測ると1サオであり、その高さも1サオであった。8節、彼が家に向かう城門の牢を測ると1サオであった。41章16節、敷居格子窓3階になった敷居に面した取り巻く脇間の回路は、地面から窓まで木の羽目板が張り巡らされており、窓には格子があった。43章2節、すると見よ、イスラエルの神の栄光が東の道から来た。彼の声は多くの水の音のようであり、地は彼の栄光で輝いた。6節、ある人が家から私に語るのを私は聞いた。すると一人の人が私のそばに立った。1章26節、また彼らの頭の上にある大空の上にミザのようなものがあり、サファイア石の外観のようであった。そしてミザのようなものの上に人のような外観の方がその上におられた。28節、その周り全体にある輝きの外観は、雨の日の雲の中にある虹の外観のようであった。これはエホバの栄光の姿の外観であった。1章5節、またその真ん中から4つの生き物の姿が出てきた。それはこのような外観であった。彼らは人の姿を持っていた。43章6節、ある人が家から私に語るのを私は聞いた。すると一人の人が私のそばに立った。創世記1章26節、それから神は言われた。我々の形に、我々の姿に従って人を作ろう。そして彼らに海の魚と空の鳥と家畜と全地と地を這うすべての這うものを治めさせよう。詩篇8編4節、死ぬべき人は何者なので、あなたは彼を覚えられ、また人の子は何者なのであなたは彼を訪れるのですか。5節、あなたは彼を御使い立ち寄り少し低いものとし、彼に栄光と誉れを冠として与えられました。6節、そしてあなたは彼にあなたの御手の技を収めさせ、万物を彼の足のもとに置かれました。7節、すべての羊と牛、また脳の獣。8節、天の鳥と海の魚、海地を通うすべてのものを。ローマ数字に、人の子は神の家の建造のためです。ヨハネ1章51節、そして彼は言われた。まことにまことに、私はあなた方に言う。天が開け、神の御使いたちが人の子の上を上り下りするのをあなた方は見るであろう。エゼキエル1章26節、また彼らの頭の上にある大空の上に御座のようなものがあり、サファイア石の外観のようであった。そして御座のようなものの上に人のような外観の方がその上におられた。40章3節、彼が私をそこへ連れて行かれると、見よ、そこに一人の人がいた。その外観は聖堂の外観のようであり、彼の手に麻の縄と秤竿を持って城門に立っていた。創世記28章11節、彼はあるところに来ると太陽が沈んだので、そこで夜を過ごすことにした。彼はそのところの石を取って、それを頭の下に置き、そのところで横になった。12節、彼は夢を見た。 見よ、一つのはしごが地上に立っており、その頂きは天に達していた。すると見よ、神の御使いたちがその上を上り下りしていた。十三節、そして見よ、エホバがその上に立っておられた。彼は言われた。私はエホバ、あなたの父アブラハムの神、イサクの神である。あなたが横になっているこの地を、私はあなたとあなたの子孫に与える。十四節、あなたの子孫は地の塵のようになり、あなたは西に、東に、北に、南に広がり、あなたの中で、またあなたの子孫の中で、地のすべての家族は祝福される。十五節、見よ、私はあなたと共に行って、あなたがどこへ行ってもあなたを守り、あなたをこの地に連れ戻す。私があなたに約束したことを成し遂げるまでは、私はあなたを見捨てない。十六節、ヤコブは眠りから覚めていた。まことにエホバがこのところにおられるのに私は知らなかった。十七節、彼は恐れていた。これはなんと恐れ多いところだろう。これはまさしく神の家である。これは天の門だ。十八節、ヤコブは朝早く起きて頭の下に置いていた石を取り、それを柱として立て、その頂に油を注いだ。十九節、彼はその場所の名をベテルと呼んだ。しかしその町の名は以前はルーズであった。二十節、それからヤコブは誓願を立てていた。神がもし私と共におられ、私が行くこの道で私を守り、食べるパンと着る衣を賜り。二十一節、平安の中で父の家に帰らせてくださるなら、その時エホバが私の神となり。二十二節、私は柱として立てたこの石を神の家とします。そしてあなたが家に賜るすべてのものの中から、私は必ず十分の一をあなたに捧げます。ローマ数字3、神の建造のために私たちはイエスの人生を必要とします。フィリピ2章8節、人としてのありさまで見出され、ご自身を低くして、死にまでも、しかも十字架の死に至るまでも従順になられました。テトス2章14節、彼がご自身を私たちのために捧げられたのは、私たちをすべての不法から贖うためであり、そして彼ご自身へと清めて、特別な民とならせ、彼の特有な所有として、良い技に熱心にならせるためです。エペソ4章24節、また、あの実際の義と正義の中で、神に従って創造された、新しい人を来たのです。第二コリント4章10節、絶えずこの体にイエスの致死力が働いています。それはまたイエスの命が私たちの体に表されるためです。11節、なぜなら私たち生きているものはイエスのために絶えず死に渡されているからであり、それはイエスの命が私たちの死ぬべき肉体に表されるためです。使徒16章7節、彼らがムシアに来たとき、ビテニアに入っていこうとしたが、イエスの霊が彼らを許さなかった。ローマ1章4節、聖別の霊によれば死人の復活から力の中で神の御子と明示された私たちの主イエスキリストです。エペソ2章5節、私たちが違反の中で死んでいたとき、私たちをキリストと共に生かし、あなた方が救われたのは恵みによるのです。6節、キリストイエスの中で私たちを彼と共に復活させ、彼と共に天上で座らせてくださいました。21節、その方の中で建物全体が共に組み合わされ、彼の中にある聖なる宮へと成長していき、22節、その方の中であなた方もまた共に建造されて、霊の中にある神の住まいへと至るのです。3章14節、 こういうわけで私は御父に向かって膝をかがめて祈ります。15節、この方から天と地にあるすべての家族は名付けられています。16節、どうか御父が彼の栄光の抱負に従い、力を持って彼の霊を通してあなた方を内なる人の中へと上京してくださいますように。17節、またキリストが信仰を通してあなた方の心の中にご自身のホームを作ることができますように。またあなた方が愛の中に根差し土台付けられ。